1976年半年後ですね、うん、4月24日公開、はい、仁義なき戦い組長最後の日、うん、坂本秀光組長小沢栄太郎が統率する大阪の坂本組は日本最強最大の組織を誇る暴力団であった。ウルード氏の2月29日の夜、尼崎のヒロポン中毒の売春婦が殺害された。坂本組と尼崎川原組の準構成員の売人同士の縄張り争いに端を発したこの事件は、両組から多数の死者を出す一大抗争事件へと発展していく、うん、仲間をやられた坂本組系米本組員の中道和田浩二が単身川原組に殴り込んで拳銃を乱射したことから始まり、うん、川原組組員が米本組長藤岡拓也を襲撃、うん、次いで坂本組の事務所爆破と相次ぎ、これは明らかに九州広島下関の組織からなる市民会のバックアップを得た川原組の坂本組への挑戦だった。ぐっちゃぐちゃ
ねえ、ぐちゃぐちゃですね。
そう、坂本組では即座に幹部会が開かれ、川原組壊滅策を唱える米本派と警察介入を懸念して軽挙暴動を慎む松岡成田美希夫派に分裂。一方、九州源流会では坂本組の九州侵攻作戦に備えて会長の船田縄広氏らが着々と準備を進めていた。老齢の副会長岩木多々良純は若衆頭の野崎菅原文太を曰く気味の後目として考えているが、血気盛んな九州ヤクザたちの中で冷静沈着な野崎は首を縦に振らない。やっと菅原文太が出てきた。それは中道の女房である浅見松原千恵子が野崎の唯一の妹であり身寄りであることから微妙な立場に立たされているためだ。しかし阿蘇温泉で行われた市民会の集会の夜、岩木が米本の放った刺客に暗殺され、野崎は復讐のために古文の寒川千井武を、新吉尾藤勲らを引き連れて大阪に乗り込む、うん、だが野崎らとすれ違いで小倉に向かった坂本組が市民会と和平協定を結んだところからことは急転直下、もう引き金は引かれてしまったのだ。なんかこの話だとね、うん、菅原文太の存在がすごい小さい気がするけど、ずっと出ずっぱりでね、結構、ね、うん、かなり前に出てきて、うん、まあ クライマックスに至ってはもう、うん、もう相当な活躍をするという、う
ん、活躍っていうかね、まあ、どっちからも狙われるっていうね。
そうですね、
まあ、すごい立場
で狙われる。もうアナーキストみたいになっちゃう、
うん、危なすぎんだろうっていう感じ、ね、
ねえ、
いや、一の暴れっぷりでしたよね。でも
そう、
最後のあたりとかは、
あの冒頭でね、うん、ヒロポン中毒の売春婦が殺害されて、うん、犯人は誰だみたいな、ちょっとミステリーの展開みたいになりかけるけど、うんうん、特にそうはならず、
あ、まあ、死んだ時みたいな、
ねえ、うん、だけどね、ちょっとワクワクする感じの演出があるんですよ。
そうですね、まあ、結局揉め事は、まあ、バイのあれ、島を巡るいざこざみたいなね、ちっちゃないざこざだったのがどんどんでかくなっていっちゃうみたいなところで、何組、河原組だよね。
そうですね、
河原組対その米本だよね、
うん、
若い衆たちがね、それで、うん、その要はどっちが死ぬの、あれ米本サイドが死んだんだっけ。米本サイドこのチンピラが死ぬんだよね、あれ多分冒頭でね、
最初、
ね、それで河原組の、
うん、
今回2度目の登場ね、桜木健一さん、前回のあのね、
う
ん
う
ん
う
ん、最後無残に死んでしまう、
は
い、おしっこ漏らしちゃう、うん、彼がちょっとなんか格上げされてたね、なんかね、ちょっとなんかもうちょっとバージョンアップした感じだったけど、が、まあ、パチンコやってたらとっ捕まって米本のあれにね、うん、ちょっと話聞かせろよみたいな感じで、うん、いや知りませんけみたいな感じで、そこにあの兄貴分の拓部音とか何人かがどうしたってきて、うん、その場でもうその桜木をさらってって、その4人組かなんかを、うん、もうその場で殺しちゃうみたいな、
うん
うん、なんかすごいっすか
すごかったね。
なんで殺したんですかね。
結構ねこれすっごいテンポよく、うん、バンバンバンバン、うん、すごい場面が、うん、連続して出てきてて、うんうん
そ
うですね、
その時にだからちょっと話がこじれちゃうのはつまりその米本組の4人組プラスその兄貴分である中道ね、ええ
はい、
中道がつまりその今回の文太の名前なんてさっきか野崎秀一ね、
あそう
野崎秀一の妹、
うん、
松原千恵子の、
うんうんうん、
要は嫁にしてさ、
うん、旦那で、
ね、つまり
子供までいる
子供までつまりその 中道は、うん岩木組の若い衆だったわけでしょ、
うん、
そもそもが、
うん、
野崎の弟分だったわけで、
うん、
で、まあ、野崎の妹の松原千恵子と、ね、結婚したいんじゃ、うん、もちろん松原千恵子も野崎の方が好きでさ、
うん、
野崎じゃねえや
中道、
中道、中道、覚えらんねえな、中道のことが好きでさ、うん、で大阪に来て米本の親分のところにかくまったのの世話になってるっていうのがそもそもあれだから、
うん、
ちょっと関係性がねちょっと派閥が違うこの風になってるっていうのがちょっとまあこじれるあれになってるんだけど、まあ、その場でその中道はまあそこで襲撃されたけど別に、うんね、そこで大丈夫で、
うん、
でじゃあ結局その川本のやつらに若いもん取られちゃった、
うん、
あの米本はさぶち切れてるわけじゃん藤岡拓也が良かったんだよ
そうだね、
うん、よかった
渡る世間の方っすよ
そうだよ札幌一番ね、
うん、そうそうそう
関西弁の人ですか、
う
ん、
そうです
いやあのテンポのいいあれだよだからハルミちゃんの事務所の社長だよ。
あ、トラさん。
そうそうそうそう。
いやすげえあこの人。
やっぱなんかその役者役やらすのっていいねなんか役者の魅力がなんか分かって、
ね。あのねセリフ回しが抜群だった
んだよね。めっちゃ良かったよ。うん、
でもその役者役やるイメージ僕
イメージ全くないけど。うん、
本当だ。しかもね、うん、人気シリーズは初めて、ね。
初めて。
うん。
前回ベストガイにした、ね、小倉一郎もそうだけどさ、うん、なんか。役者役やらせるとなんか光るなと思ってね、その役者のなんか一つ測るの、なんか力量を測るのにいいなみたいな感じはちょっと思ったけど、うん、で、その、河原組を襲撃をじゃあ反撃しちゃるっつって言って、ほら、どうするどうするっていう時に、
うん、
この党の中道はいないと、お前どこ行ってんだみたいな感じでさ、
うん
うん、ね、芋引いてんのかこいつみたいに思われてたら、実はこいつが一人で、報復に出るみたいなね河原組の事務所に一人で突っ込んでいくでしょ、
うん、
まあそこでひとしきり暴れたけど、まあ、自分も深手を負って、まあ、病院にあれ担ぎ込まれるんだな結局な、
うん
うん
うん、
そうそうそれでまあ米本は米本でなんか警察に呼ばれて、うんまあ、なんかすごいおちゃらけキャラなんだよ、
うん
うん、いやあいつはいい男だなーってね、あの、うんうん、一人で殴り込むなんて大した男だよなんてこんなところで言っちゃいけねえなははみたいなこと言ってなんかまあまあいい感じ、まあ、うまい具合に立ちな、まあ、山盛りっぽいちょっとイメージがあったけど、
あそうですね、
うん、
確かに、
うん、
そうです、
うん、そうですね、まあそれで結局まあこういうのが火種になって、
うん、
米本組っていうのはつまり坂本組だっけ、
そう坂本組系、
坂本組系なわけだよ、
うん、
大阪でね、
うん、
つまりこれ山口組だよねモデルはね、
そうです
ね、で尼崎の河原組は、うん、つまり広野のいる岩木組とか、
うん、
そのまあ広島のなんたらとか、うん、まあ7つの組からなる
7人会、
うん、
源流会っていうのが元締めっていうか、それの船田が縄広さんね、
うん、
うん、あのシーンじゃないシリーズもよく出てきてたけど、
うん、
長さんをトップとするその七人会があるから、うんうん、そもそも派閥が違うところで文太とまああれが、ねうん、あれがいるっていう感じでしたけど、うん、
秋組の組長すっげえいい人でしたね、
あのねそうなんだよ
将棋仲間
将棋仲間とかつまり、あのね、昔の任侠だよ ね、
そうですね、
だから
バクトなのかな
ね、タタラジュンが良かったよね本当に、
あの
いわきと、うん、そのいわきをがすごい可愛がってるね文太のことを、
うん、
文太はもうだからこの時ヤクザじゃないんだよ、聞いて
どこに
ある、いやあのワンコみたいな人、港じゃない、
うん、あ九州いわき建設って
、うん、あ建設のやつましたか、
そう、まあ、交番労働者
みたいな感じでね、うん、
そうだからね、うん、まあただの土方ですよね、
うんうんうん、でちゃんとほら今月の上がりっつって親分とかに持っていく場面とかもあってさ、うん、まあそんなこといいからちょっと上がれ上がれっつって言って、うん、奥さんがまた今回中原さないさんで、
うん、
ね、呼んで、ほんで、 見合い写真とか見せたくらいにしてた。ね、将棋指しながら
だ
ったな。そうそうそう。まあそういう、だからすごいいい一家なんで、思いやりのある親分と、真面目に働く文太で、だからこんな構想にさえ巻き込まれなければ、極めていい感じなんで。
完全に後目は文太だってね。
そう、うん。親分が殺されちゃうことで、何かタグが外れてあんなクレイジーな感じになっちゃったけど。なんかね、そうだよ。俺今回これ2回見たんだけど、本当もうこの生活を壊すのやめてくれってくらい思ったもんね。もう岩木組いい感じじゃんか、みたいな。
文太幸せじゃんって
。だって子分たちもみんなね。
もう真っ当なブルーカラーですからね。
いいのにこれでっていうね。
そう。
そう、なんで何があれだったのあれって、
ね、あれ誰でもよかったんですよね。
そう、そうなんだけど、
一人を選ぶ、
そうだそうだ、
なんかだからどっか温泉かなんかの開放だよね。
そうで、女アンマシみたいな、
アンマシがね、
あれで、そうそうそうそうそう。しかもオカマだっつ
って、オカマだったんだよね。
LGBT 的に NG な、
つまりいわきを殺しに差し向けたけど、口封じであれも消されちゃうってことだよね、う
ん、殺し屋が、うん、あんまの殺し屋で、うんうん、偶然そのたまたまいわき組の組長が殺されちゃって、
うん、川で撃ち
た、そう、しかもその後、うん、そいつも殺されて川に落とされて、うんうん、もうみんながさ、子供とかが見てるところ、うん、川から引き上げて、
もう無事だぞって書いて
確かに美人だもんね、あれね、うんうん、
そしたらおかまだ
もう何から何まですごいみたいな
俺単にあれなんかはだけたからああやってぼかしにいってんのかと思ったらおかまかよみたいなね
まあ物があるみたいな
不思議な展開です。お
かまが必要あ
るんだ味付けをしようとした
ちょっとわからんかったですね
話を筋から端から追っていくとマジで分かんねえな。
そうですね、
うん、最初はちょっと複雑だったの、うん、まあ、中道が分かんなかったですね。そう、
まあ、だから要は、うん、その大阪の構想に九州が巻き込まれて、うん、それで、敵対関係するところに妹が、文太の妹がいると、いる、
まあ、だから構想っつっても結局その最初の揉め事をずっと引きずってるので、うん、基本的には河原組とは米本組なんだよね、うん、なんだけど、まあ、ケツにバックがあまりにもでかすぎて、うん、なんだけど、こう、なんか見てて思ったんだけど、なんか、地理的なあれもあるんだけど、その九州の七人会と、
うん、大阪、
大阪の米本との、うんうん、坂本組は神戸なのかな、モデルが山口組だから、うんうんうん、距離的に考えても、河原組と米本組が喧嘩したら、河原組が分が悪いだろ、これっていうか、なんか、いずらかろう大阪にっていう感じはどうしてもあるんだけどね、うん、だけどなんかどんどん揉め事がもう一向に収まらないってところで、うん、だけどなんかこう紳士協定を結ぶっつってさ、
うんうん、
ね、向こうも乗り込んでくるじゃん、
はい、
ね、だから親分衆はもう手を出さないみたいな感じで、
うんうん、
で今回ちょっとすごい思い出深かったキャラが、うん、一言も喋らねえヒットマンがいたじゃん、
ジョーです
ねジョーだっけ、あ誰あいつ、
ジョーじゃなかったっけ、
東南アジアの言葉で話して
ます、韓国だったような気がしたけど、
まあ、英語かなみたいな、なんか
三上かんじゃない、
に連れて
行かれて、
うんうんうん、出てきたのがそいつ
だ、そう
ジョ
ーそう、なんか
あのね忍びで米本たく、米本を取るつもりであれは、うん、あれしたわけでね、うん、でその忍び込むでしばらく籠城するわけじゃん、ここにさ、で隙を伺うわけだけど、
うん、あれは、うん、も武器はあるのかってさ、サブマシン
ガンみたいな
袋からこそって
めちゃ頼もしい感じなんだけど、何だったんだ
こいつ
だ、
ゴーエイジですよ、
ゴーエイジ知らないな、
うん、あ、日本人なんですか、
そう、
謎の言葉で話しかけてました
、ね、そう、まあ、あの清掃組取り業者にのふりをして、うんうん、床下に潜み込むっていう、うん、忍者みたいな、
そうそう、でこの紳士協定結んでね、まあ、和解が成立しかけたところに、うん、なんか何を勘違いしちゃったのか、あの愛人のところに、うん、米本の愛人のところに、あれ愛人だっけ奥さんだっけ、あれ
愛人
だよね、
あ、そっか、
うん、米本の愛人のところに、うん、要は若い衆が、うん、それこそ真男で行くんだよね、
うんうん、
それに勘違い、だからその
顔をよく見ないで、
顔をよく見ないで、だから あまりあんなに鮮やかに床下に潜伏して何日も潜伏してたのに、
ね、
最後勘違いで殺しちゃうと何なんだよおめえっていうか、
盗聴器みたいな、うん、使ってたんだ、うんうんうん、 麻雀部屋でその後セックスもしてるんだよね。
あれでもどう、あの止めるとき止めるってなったらあれどう連絡するつもりだった
んですか、できないよね。
うん、
もう一回あの入れる予定だったんですかね、組み取りを。ちょっと困ったな。
うん、まあそれがそのもうね、その場でもう連絡が入るみたいなね。うん、
そしたら、うん、その連絡が入ったら、うん、藤岡弘じゃなくて、う
ん、とんでもないちゃぶ台返し
を、そうちゃぶ台を返して、
で縄広しが大やけどするみたいな、香り鍋がかぶっちゃったなんか、
ね、その後ずっと尻尾、
そうそう、
あの、うん、ガーゼつけっぱなしになる、
うん、そうそう、いつまでこのあれつけてんのって思ったけど、あの最後までもう、ね、
最後までつけてた。まあ年取ると傷が治りづらいからね。本当に俺もこの前、あ、去年一昨年ぐらいにすりむいたのが3ヶ月ぐらい治らなかった。
傷跡で言うとその、うん、なんだっけ、あの菅原文太の、妹をめとった、
うん、
中道もなんか切られて、
うん、ねえ、そうですね、
切られ跡、
うん、文太が怒り狂
って最初でね、切られてね、
うんうん、
そうね、本当やめてほしかったですね、殺すのは。もうまとまりかけていたのにという。
うん、で文太の一団がトラックで、あの車の列を襲撃するのはその次のタイミングだったかな。
そうだっけ、それもう最後の方じゃなかったっけ、
ね、まあ、その前じゃないですかね、あの中道がトラックに引かれる、うん、
あ、そっか、
ね、ああ、
いや違う、トラックで引かれてるときに、トラックで襲撃したときに、兄貴ってなるんだもん、
うん、
あっち側の車にいたときに、
うんうん、
嘘だろみたいな感じで、
うん
うん、あれ、むちゃくちゃすぎるもんね、あの襲撃はね。
マッドマックスでしたね、
もう、うん、もうね、トラック2台で、
これ、やばくない、
乗用車4台ぐらいだっけ、親分衆が乗った、
うん、トラックの2台
にも、人の数も違うし、
そう、だからね、このね、いわき組の結束力がすごい、うん。
いや、なんか、そういうことを多分してない方々だったんで、なんかそう、いざとなったらとんでもない戦闘力を発揮する。
そうそうそうそう。あと、その文太のカリスマ性がすごい。
みんなしちゃってましたね。
だから、親父を取られたっていうことのね、
ねえ、
どれほど愛されてたかみたいな。
本当に、素晴らしい組だった。
確かに、いい組でしたね。
ね、だから割とね、そのでその後に結局、
うん、
まあ結局そういうふうにこう、
あ、その時あれだ、うん、中道が足怪我するんだよね、あの、
う
ん、車が崖から落ちて、
そうそうそうそうそう、
あ、トラックという、
そうそうそうそう、
あ、
で死人会は死人会でもうさ、坂本組への顔も立たねえから、うん、こっちで必ず蹴りつけますんでみたいなさ、野崎のことは片付けますから、こっちで、
うん、
で坂本の組は坂本組で、それはもうね、張本人なわけだからさ、
うん、
どちらからも狙われる立場になった野崎が、
うん、
なんかこの潜伏先かなんか新聞見たら、
うん、
お兄さん連絡くださいみたいな、その妹のそのね、うん、あれを広告を見て、うん、で連絡して訪ねていくんだけど、
そう、
でそこにまあ、あの旦那である中道もいるわけでしょ、
うん
うん、
それはでも中道が仕掛けた罠だった、
うんうん、そうそう、それでね、どういう場面だったんだろう、どっちが、まあ、お兄さん逃げてって言って逃がそうとするんだけど、
うん、
松葉杖ついて追っかけてくると、
そう、
ほんで松原千恵子があんたやめてって赤ちゃん抱っこしてるから、
うん、
つんのめて転んじゃってね、そこにトラックがやってきて、うん、大丈夫かって言ったらそのまま引きずられて
むちゃくちゃ、ね、引かれて、
割とこうマネキンにこう血のリングを塗って、うん、ああいうえぐい場面って、
うんうん、
あの今回その中道が車の下敷きになったのとか、
うんうん、
あとそのどっかの場面だか忘れちゃったけど、あの尾藤勲と桜木健一が鉢合って、
うん、
小突いたりなんかしているときに文太がやってきて、あ、まあ、あいつのこと締めて連れてって、まあ、助けてくれって命乞いしてる、
あの
を
逃がそうとしたんだ
け ど、うん、けど、だから桜木健一のことをもう撃って、
うん、
そのままあれなんか工場のなんかすごい焼却炉みたいな、はい、もっとせーのってなんかブンブンやっちゃった思いっきりマネキンみたいなのがね、どさってなって、
うん、
えぐいな、これ。
岩木組、
うん、ねえ、やるとなったら大変だ。
残酷すぎると思って、ね、桜木健一が無残な死に方をしてしまいました、
ね。うん、
チータケオやっぱ黒かったっ
すね。そう、チータケオがね。
すごい黒さでしたよね。
うん、チータケオね、
まあ。すっごい、うん、あの、親分を慕ってると思ったら、実はそうでもな
く。つまり、賞金がかかったんだ。うん、だから探すために。うん、野崎500万円の賞金がかかってて、尾藤勲はまあ純粋なまだ若者だから、うん、これで名を上げるみたいなことをいまだに言ってて、もう状況が分かってないっていうかさ、うんうんうん、もう帰る場所なんかどこにもねえだろ、これこんなだって。チータケオはそれが分かってるんだよね。だからまあ、いいところで見つけ、もう頃合いを図って、兄貴を売ろうとするんだけど、うん、ここでかっこよかったのは藤吉だね。あの、梅津栄、口が聞けない若いし、ね、最後まで存在感薄いんだけど、最後それを阻止するっていうか、うんうんうん、野崎を助けに来るっていうさ。うんうんチータケオのことも殺して、乗り込んでった市民会の奴らも、
ずっとなんかさ、うん、監視してなかったっけ？
監視するんだよね。
そうそうそう。
役割が、だってまあそれぐらいしかできないとかいうのもあるんだろうけど、
ね。でもどうやって連絡するんだろうね。
上司会社。
喋れないのに。
本当だよね。そうそう。
確かに、ここがです
ね。それでもう病院だっけ
病院ですね。
あ、その前にあの妹と泊まる
ん、あのね、あ、中道が死んだ後ね、うん、あれもだからさ、どういう関係性なんだろうね。
よく分かんなかったっすね。
なんかでもな、地元じゃ近親相関だって評判が立ってて、
うん、ねえ、そうだよね。だからあの女結構したたかだよね、いろんなところで。
まあね、
あのすごい純粋な感じ、 見た目もすごい綺麗な方だし、うんね、すごくけなげな人のようでいて、
松原千恵子、
うん、そう、なんかだからこのまま捕まっ、ね、野崎がそのまま捕まっちゃうのも嫌だからっつって、ね、病院に助けに行こうっつって、うん、尾藤勲のことを代わりに、ほら、協力してほしい代わりに体を差し出したりしてたよね。
そうだそうだ、うん、あ、その後だ、文太と泊まるのは。
そうそうそう、いや、文太はもうまあ泊まってる泊まってる。
おう、うん、そうだっけ、
泊まってる。もうだから文太はもうパクられてるんだよ、それ。なんかあの、
あ、そう
そう、襲撃に行ってね。
うん、それでさ、警察病院みたいなところ、
警察病院だな、うん
うん、小さい頃はよく抱いてくれたじゃん、
う
ん、って言って
ましたね。
うん、ねえ、いや、なんかすごい兄弟だな。
まあやりはしないだろうけどね、うん、
まあでもお互いをこうした死亡がすごかったですね。
ねえ、
う
ん、
最後何、どういう場面だったっけ。空港に襲いに行って警察病院入るんだっけ、自分も
歌。あ、そうそうそう、ね、空港に襲いに行ったら、うん、親分がその場で
倒れちゃうんだよね、うん、で倒れて空港病院から無事に逃げ出して、うん、逃げ出したよね。あ、逃げ出さないか、
そこで
逃げ出さない、
が撃たれて、うん、腕かなんか肩かなんか撃たれて警察病院に入る、
入るよね。でその病院の上かなんかに、ね、あれもいるんだよね、あの、あれが、坂本が。
あ、そうだっけ、
いる。だから坂本取り行くじゃん、
最初。そのビルでしたっけ、
そのビルか。別じゃない、
いや、だから尾藤勲が暴れに乗り込んできて、うん、バーッと逃げて、坂本のとこに行くんだよ。うん、そしたら、あの、相原じゃねえけど、成田三京が、うん、もう親分先がねえから、もう行かしちゃってくれや、みたいな感じで行ってるところを、遠慮なくぶっ放しちゃうっていう。
そう、
だからあれモデル田岡和夫なんだけどね、田岡和夫どう思ったんだろうこれっていうね、うん、最後無残に撃ち殺される役だったけどね。
そう、うん、ね、成田美京は撃たれなかった、
成田美京も撃たれてたけど死にはしなかったかもね。
そうか、
ね、まあ、あくまでも狙うは坂本の首っていう感じで、うん、だからまあ、だから結局そこでもう弾尽きて捕まって、
ええ、
もう出てくるんだよね。だからもうその騒ぎになってるから、病院の周りみんな市民会とかも取り囲んでて、うん、そこでだからその人垣をこうかき分けてバーって車の上からズカズカってピョンって飛んできて、うん、野崎のことぶっ刺すチンピラ、どこ、誰だ、あれ誰だったかな、
名もなき、ね、
チンピラ、
ね、とかでも確かに 超大物だからね、もうあの時点で野崎はね、うん、一番厄介な人間を取ったから、まあ、大手柄っちゃ大手柄なんだろう
けど、そうだね、
うん、まあだから最後にね、本当の なんじゃこりゃ状態っていうかさ、その菅原文とかね、もう車の中でパトカーの中で自分の腹に刺された自分の血を見てこう終わるみたいな感じでしたけどね。
さ、
あのまま死んでしまったのか、
文太
は、うん、
五部作がずっと文太が鬱屈してた分、
最後そうそうそうそうそうそうそう
だね。なんかあ、うん、ちょっと何で見たんだろう、
キラ
ビキで見たのかな俺、うん、
まあ、クライマックスでこんな派手に文太が相手を殺したのはこれが一番だよね、
うん、ただまあなんか創作あまりにも創作なんか極端な感じではあったんだけどね、なんかでもね深作欣二と菅原文太がね一番作りたかった作品だと言われるとかって書いてあるんだけどね。
なるほど、
ね、どういうこと
の日ですか、
うん、
ま
あ、あとなんかカーチェイスが増えたよね、このシーンになってからね、これまでなかった、
いやエンターテイメント性が高くて面白かったです、
うん、石原プロとかの台頭って何年ぐらいなんだろうね、
さあ
なんかこういうの影響してるのかなと思ったけど、
あでも太陽吠えろは、うん、太陽に吠えろは、うん、70年代の、うん、後半じゃないですかね。
そっか、まだまだだめじゃんね。
いやー、ちょっとでも、うろ、うん、今の、ね、
太陽の吠えろの前身とかなんか
わからない。
突然カーチェイスが増えたっていうか。
七味町の首の時のカーチェイスよりも、はい、最後の日の方が、ね、格段に良くなって、
ね、いやー、やっぱトラックで、うん、峠道をね、うわーってして。
七味町の首の時でなんか泥の周りをバーッと
走って、うん、そうそうそう。
ガタガタガタガタ言われ
て、そうそうそう。
これ、劇場で見たら酔うなと思って。だけどやっぱ最後の日だとすごい良くなって、うん、最高でしたね。マットマックスでしたね。
面白かったなぁ。というわけで、3作振り返ってみました、
うん、
あとヒロインがね、うん、どれも結構しっかり活躍してましたよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
本編よりも、
うん、まあ、今回は何といっても松原千恵子ってことなのかな、
あ、う
ん、
最後あこの 3本で、
うん、あいやいや3本というか、あのこの3本目は
そうですね、
あとね、ちょっとその桜木健一さんの、こう、彼女もちょっともう、もうしゃぶ中みたいな感じになっちゃって、
うんうんうんうん、
最後かわいそうな感じになっちゃってね。
そうですね。
最初二人の青春物語っぽかったのに。
うん。うん、ねえ。
かわいそうでした。
確かに。最後なんかあれ、幻覚かなんかみたいな、なんか女の人殺しちゃったのかな。
ああ、なんかやってた、ね、
あれなんかあんまり把握できなかったんだけど。
あ、だからあいつが元々の冒頭の人殺しだったっていう、ミステリーの答えですよ。
あ、そういうことか。
そう、伏線回収。
そうだった
。あとノンクレジットで細川博士がいるんだけど、細川博士って誰だっけ。
ここにもありますよ。
細川隆じゃねえのか。細川博士って誰だみたいな。
細川博士って
誰だ。細川隆じゃないの。紛らわしいなこれみたいな、ね、細川隆と一瞬思っちゃうみたいな、
広島隆みたいな。
さあそれじゃあベストガイとベストマドンナを発表していきますか、
はい、
サングどう
しますか。あ、ごめんなさい、ちょっと俺サミーさんのメール読んでなかった。
あ、
ざっくり読みましょうか。
サミーさんもなんかこう寄せてくださるっつってましたね、
うん、ね、なんかね割と感想を送ってくださったんですが、
はいはいはい、
うん、じゃあザザザと言いますね。なんか1作目のは特になかったな。2作目ね、組長の首、完全なフィクション、実力路線と離れて見やすくなった気がしました、
うん、
ウルトラセブンのアンの隊員があんなことやこんなことしていたのがショックでしたが、カーアクションや上部がクローズアップされたり、まあ、作品として面白かったと、
うん、
親分西村明の2号役で登場する中村早苗を生き埋めにしようとする山崎努の狂乱プリ、不幸な女を演じさせた天下一品の梶芽衣子、
うん、
キャスティングが最高、ベストマドンナはこの作品は菱見由里子さ
ん
をします、
うんうんうん、
3作目の組長最後の日は仁義を全うしようとする菅原文太が最後に刺されてしまうラストが佳作っぽかったと、
うん、
青春派と思われていた松原千恵子と文太の近親相関を思わせるシーンがあったり、オカマのあんまが刺客として登場したり、桜崎健一の殺されっぷりも良かった。ベストガイはこの作品からシリーズの中でも異色な組長役を演じた元、あ、米本組長役の藤岡拓也、
うん、
札幌一番味噌ラーメン、
うんうん、
我が世間鬼ばかりといいお父さんイメージと違って、うん、好戦的で押したいですね、ということでしたね、うん、深作らしい高等無形ぶりがこの作品が際立っているのと、日活のスター中道役の和田浩二がダンプに引かれて死んでしまう無残な演出も良かったと、
うん
うんうん、あとまあ3作品でテーマ曲がテンポアップしてアクションシーンで効果的に使われてたなっていう印象があると、
うん、
あとまあトルコとかノーバイとか使えなくなった言葉が出てくるのもこの時代の作品を感じたと。
あ、トルコ言ってましたね。
獅子戸城の危険な雰囲気も出てましたが、
うん、
梅津栄がね、賞金500万に目がくらんだ男を刺した後ブンターを逃がすために絶命するシーンも泣かせたと。凄腕殺し屋女王、まさかの大失敗に爆笑しました。そんな感じでしたね。
なるほど、
はい。 確かに爆笑しなかったから面白かったよ、これもこいつの一人相撲感は、あの凄腕ジョーね。
凄腕でしたけどね。
凄腕だよ。
確かに。
あそこまで鮮やかに潜入したのに、最後なんであれ、ね、何なんだあれみたいな。
おしっこやうちは大丈夫だったのかな。
ベスト外行きますか、じゃあ。
じゃあ行きましょう。はい、僕から行きましょうか。じゃあ僕はですね、はい、迷うところがいっぱいあるな。そうだな。じゃあ組長の首の山崎勤です。
おお、ありっすね。
はい。
素晴らしかったですね。
はい。
よさくんは？
いや、同じでした。
あ、そうですか。おお、広沢さんも。
本間さん。
僕はちょっと役者さんのお名前わかんないですけど、
はい、
いわき組の組長さんが
やっぱ、ああ、渡辺淳ね。渡辺淳。
はいはい。
今までになかった感じのタイプの方で、
うん、
すごいあったことあった ですね、
うん。
山森組ではありえないな、
うん。世間感がありましたね。
そうですね。
本当だよね。あんな親分いなかったね、今まで。
ちょっといいなと思っちゃいました
ね。本当だよね。
俺もね、迷いに迷っちゃいますわ、
はい、
今回。もう組長の首の、やはり、チーム黒だね。三上関東、小林年次は捨てがたいんだけど、
まあよかった、
ね。だけどまあ、今回は俺も渡瀬常彦に続行になってしまったので、どっちも捨てがたいんだけど、やはり最後の最後まで口を割らなかった、黒田し、わしの名は黒田修司って言って、最後まで。アシストした、ね、あの最後親分の組長の首を取るアシストした名前なんつったあれ、
はいはいはい、
本
当ね、
菅川の方にしようかな。
はい、全員が組長の首からでしたね、
うん、あ、そうか、ですね。ただね、やっぱりね、こう振り返ってみても1本目のやはり山盛りと国江がね、はい、懐かしいんだよ。
あ、
あの今回この2つはなかったから、
あ、
うん、
はい、
ね、その新人技の山盛りとあの国枝はやっぱり良かったなっていうのは、
そうですね、
あの手旗信号とか良かった、
ね、面白かったね。
でさ、
あの、そう
なんかね、黒板五郎が田中邦衛だったって、まあ、あの後国民的なスターになってくるから、あの中で、ね、どう見ても田中邦衛なんだけど、最初にそのオーディションがあったんだよ。高倉健も候補だったし、藤竜也とか、あの室田秀もそうだし、いろんな人が候補で上がってたんだよ。
あの田中邦衛の役多いです
、黒板五郎役で。基準があって、この中で誰が一番情けねえかって、田中邦衛だった。でも、
まあ、確かに
分かるなと思ったよね。
健さんじゃしっかりしすぎだよね。
だけど本当に情けない役を好演してたよ、国枝は。
さあ、じゃあベストガールも行きましょうよ、はい、今回はいっぱい女性が出てきましたよ。じゃあ俺はですね、新人技から池玲子です。
はい、俺もです。
あ、
あのね、石清水ゆり子大安牌なんで今回。まあ、それ以外でもって考えたときに、
はい、
池玲子さん、けなげでよかった。
いや、あのね、うん、嬉しそうに、うん、旅行に
行っちゃう
かった。嬉しそうにしてるとか、かわいい。
かわいいよね。なんか、あんな旅行なんだけど、
そう、
けなげにさ、ささやかな幸せを喜ぶ感じがすげえよかったですよ。
ねはい。
発狂したけどね。あの単価だって、でも最も怒りだから、ね、
そう、まあ、当たり前。玉よけ呼ばわりされたら。
あともう一個付け加えさせてしたら、はい、さっき喋るの忘れたんだけど、つまり、いわきの親分が取られた後に、もう組の後目どうするかって色めき立つんだけど、みんなはね、市議会は。
うん、
だけど、当の奥さんね、中原さないさんは、もう組なんか畳んでもいいんだって言って、
うん、
ね、あの、しゅうちゃんには幸せになってほしいんだから、
うん、
あなたもういいのよ、無理しないでみたいなことを言う中原さないさんが、今までほら山盛りの親分の奥さんとか下水役とかが多かったんだけど、あ、今回の本当にその幸せな岩木一家の幸せをぶち壊しやがってっていう、俺は憤りも込めて、すごくこう古文思いな中原さないさんもベストガールにちょっとあげたいっていう感じがあるけどね。
そうですね。じゃあ広沢さんは、
そうですね、やっぱまあ安牌ですけど、
いや、まあ当然ですよ。
首長の首から必死に言
う、そうですね、
あ、それは分かって
る。圧倒的な、
まあ下がりボンボン、
下がりボンボンね、
そう、
全然いいですね、下がりボンボン、誰か死んでいいです僕は。あれは素晴らしいですね。
そっか、
すごいなんか豪奢な洋風の家に住んでました、
うんうん、いやなんかね池玲子はね、うん、なんか養ってくれそうなこっちが苦境に立ったらなんかなんならもう、うん、トルコに行ってくれそうなひしみゆり子にそれはないですよ、うん、まあでも普通に、うん、ママとして経営とかはしますけどね、
うん、まあね赤松の奥さんだった時もね、なんか家を支えてそうな感じはあったんだけど、
ね、いやこのね山崎勤の良さったらないんですよ、そうですね、やっぱシャブでこう狂ってるじゃないですか、もちろんお金を全部シャブに突っ込んじゃうとか、だけどそれでもね、なんかこうその狂っていながらも守るべきところは守るみたいな、
確かにそうかもしれない、
そういうところがねすごく良かったんですよね、だからシャブ中を気違いだとか、うん、もう人間のクズとか、うん、ゴミだっつって、うん、一言で終わらせない、うんうん、ところが
確かに確かにそうですね
あるんですよね、
素晴らしいですね、
すごい、
それでもう一回見よう、
あそう
か、あとで狂いっぷりとか廃人ぶりもかっこいいっていうか色気がすごい、
そうですね、
だからね別れればいいっていう意見もあるじゃないですか、もちろん、うんうん、だけどそのね、うんうん、色気でやっぱ来ちゃうんじゃないですかね、うん、男の魅力が、うん、ねえ、
うん、
崩れっぷりにある、
うん
うんうん、子供もいるし、ね、そうそういうことを、
ね、子供いる
んです
よ
本当だよ、
子供いたのそういえばっていうくらいの感じですけど、
うん、
さあそういうわけでしたね、いやーよかったですね、
時間大丈夫ですか、
時間はね、うん、まあ2本ですね、
2本になっちゃう、
なりました、
あら
さあでもね次はね、うん、俺もいよいよ見てない、
うん、
90年度年版でしたっけ、その仁義だ
ったその後の仁義とか、
その後の仁義は
89年、
そんなに新しくないんですよ、
うん、
これは面白かった記憶があるんですけど、
長かったですね、なんか2時間
ぐらい、そんなやりました、
うんうん、っていうかもうね多分全く別物として見た方がいいと思う、これ面白い、作品は面白いかもしれないけど、
うん、
今までの系譜で見ちゃダメだよね、これ
そうです
ね、全然多分違うと思うわ、
まあ、うん、確かに、まあ、監督も違うし、
うん、
ただヒットしたからっていうタイトルで使ってるだけの話なので、うん、これは、
その後の仁義なき戦いと、
うん、
何で
新人技戦い、
新人技の
中黒が入る新人技戦いのなんたらみたいな感じで、
うん、もう一本 の
なんか
そう2000年ぐらいのやつ、
謀、うん、略だったっけ、そんな名前がついてた気がする、
固定、固定
が、そうそうそう、
固定が最初だね、その後半の最初で、
うん、その後の人技なき戦いの次が
固定で、一番最後が高橋克典じゃないかな、
高橋克典と、うん、豊悦じゃなかったかな、
豊悦は固定だよ、
あそうか、
うん、
というちょっとね、うん、俺も見てないから何も言えない、まあ、大して評判も、うん、いい評判も全く聞かない
やつなので、いやよくもなんか悪い評判すらも聞かないというかさ、
な
んか何も聞かない、
ほぼ無視されている、
その後の仁義までですよね、
という3本をお送りします、う
ん、はい、
ではまた、
はい、
さよなら、ありがとうございました。
この映画味わうの